それではこんにちは。
こんにちは。
今週も UIT インサイドやっていければと思います、はい。まずはじめにこのポッドキャストについて説明させていただきます。このポッドキャストはユーザーインターフェースとテクノロジーを愛するエンジニアたちが毎週最新のフロントエンドの動向について語るためのポッドキャストです。最新のウェブ標準の動向や開発フレームワークの変遷、はたまた UI や UX に関することまで最新のトレンドをキャッチアップすることを目的としております。今回はですね、UIT 所属の JSR である、私、花谷、Pod4D とともにですね、ゲストとして、TypeScript 周りで、ちょっと有名なウヒョさんが、弊社の新卒ですので、お話を聞いていければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、というわけで、今回ウヒョさん初出演って話になりますけど、ちょっと軽く自己紹介してもらってもいいですか？
はい、自己紹介させていただきます。はい、はい、先ほど紹介いただいた通り、ウヒョと申しまして、去年2019年の4月に新卒で LINE に入社しました。で、入社してからずっと、LINE のフィナンシャル系の部署に配属されていまして、具体的には LINE 証券というアプリのフロントエンドを担当しています。で、私のことはでもキータなんかを熱心に読まれている方はタイプスリフトとかイクマスクリフトの記事よく書いてますので、それで私のことをご存知という方もいらっしゃるかもしれない。
あとあれですかね、イベントのトークとかであった安全性の極北から見るタイプスクリフトで、
そうですね、これは2019年の10月にタイプスクリフトミートアップ3というイベントで登壇させていただいた時のタイトルなんですけど、安全性に極振りした観点から、タイプスクリフトってものを論じてみようみたいな、そういったタイトルの、そういった内容の話でしたね。
今日はですね、そんな LINE 証券で、その極北から見る LINE 証券の現状とか、仕事での状態とかどんな感じなんだろうなっていうのを私聞きたいなと思って、ちょっと全然、はい、LINE 証券の話、私詳しくないんですけど、聞かせてもらえればと思います。じゃあ、お願いします。
これを聞きの皆さん、LINE 証券って何っていう方もいるかもしれないので、ちょっとだけ基本の情報の話をさせていただきたいんですけど、名前を見て分かる通り、LINE で株が買えるなっていう、アプリですね。皆さんの LINE アプリの俺と多分の中に証券っていうのがあります。で、これリリースが去年の8月で、比較的新しいプロダクトなんです。技術的にはタイプスクリプトとあとリアクトを使っている、いわゆる SPA っていうやつですね。で、この LINE 証券は、LINE の SPA の中でも比較的大規模なものだと思います。コードの量でいうとタイプスクリプトのコードが10万行くらいはあるみたいです。
でも結構な量ですよね。
そうなんです。それなので、結構チームのメンバーも多いんですよ。フロントエンドだけで全部で13人のメンバーが
めちゃめちゃいますよね。
そうなんですよ。
もうみんなそれは LINE 証券にがっつりコミットしてるメンバーみたいな感じですかね。
そうですね、 LINE 証券だけフルでコミットしてるメンバーが13人ですね。
めっちゃいますね。それはもう完全にワンチームって感じでやってるんですか？
そうですね、ワンチーム、同じリポジトリで、プルリクが出たら、誰でも見るし、レビューもするという状態ですね。
じゃあ結構なんか、なかなか活発そうだけど、一方で結構カオスそうな感じもしますね。
そうですね、結構本当に大きいプロジェクトなので、チームの統制っていうんですか、っていうこととか、あとそれこそコードの品質をどう保つかなみたいなことを最近は考えています。
ちょうどそのコードの品質といえば TS の話かなと今日は思いますので、技術的な方も聞いていきましょうかね。じゃあまずなんですけど、この去年8月にリリースした新しいプロダクトっていう話、だと思うんですけど、結構あそこってまだ型を完全に書き切ってはないプロダクト、その完全な定義でやってるわけではないプロジェクトなのかなっていうふうに見てる人も多いかなと思うんですけど、そもそも証券の技術選定とか走り出しがどんな感じのものだったかっていうのを聞かせてもらってもいいですかね。
はい。LINE 証券を最初作り始めたときは、チームのメンバーは、タイプスクリプト未経験の人が実は多かったんです。初期のメンバーの中では一人だけタイプスクリプトの経験者がいたらしいんですけど、他の人はもうこれまではその JavaScript で SPA とか作ってきたっていう人たちです。私は新卒なのでそれを直接聞いていたわけではないんですけども、まずタイプスクリプトを入れるかどうかっていうことは結構議論したらしいんです。
そうなんですね。
結構議論をしたらしくて、その当時のイシューとか見るとですね、いや、我々にはタイプスクリプトなんていらないんじゃないか、その JavaScript でもちゃんと書けるでしょうみたいな、そういった議論もされていたんですけど、新しいプロダクトということで、開発にスピード性が求められる状況なので、タイプスクリプトっていう、ちょっと慣れてないものを書くことでスピードが低下してしまうっていうのが多分懸念されてたことだと思います。
最終的にはなんかどんな感じで TS に 導入に至ったって感じだったんですかね。
まあ、とりあえず TS でやってみようかっていう感じで、ひとまず、まあ、仮にって言っちゃなんですけど、本気まねではない形でタイプスクリプトの導入がされたということだと思います。
なるほど、なるほど。
タイプスクリプトの特徴で、まあ、いざとなれば結構簡単に JavaScript に戻せるっていうのもありますので、まあ、それもあって、とりあえずタイプスクリプトをやってみたってことですね。
はい、じゃあまずはちょっと技術的にチャレンジしてみようかっていうところで、まあ、その、もともとはちょっと議論がいろいろあったけど、まあ、ひとまず入れてみるのは入れてみようかって感じだったってこと
ですね。そうですね。まあ、とりあえずチャレンジっていうのが本当にその通りだと思います。最初のコードとか見てると、あんまり型の注釈がしっかり書いてなかったりするんですよね。
はい。
まあ、割と素の JavaScript に近い形で書かれている。まあ、それがまあ時代が進むにつれて、やっぱりみんなタイプスクリプトに慣れてきたんでしょうね。まあ、あとはタイプスクリプトのもたらす安全性っていうんですか、
はいはいはい、
ちゃんと気づいてきたことで、まあ、次第にちゃんと型を書こうかなという意識が高まってきたんじゃないかなというのが、うん、まあ、コードをまあ読んでいると見て取れるところですね。
はいはいはい、なるほど、なるほど、ありがとうございます。結構じゃあ初期の方は JavaScript らしいコードがまだ結構初期の方に書かれたコードは多いって感じなんですかね。
そうなんです。実は最近まあそういったコードにちょっと苦労させられたりすることもあるんですけど。
はいはいはい、なるほど、なるほど。
まあ、最近は本当にまあタイプスクリプトにかなり慣れてきたので、もうタイプスクリプトを最初にまあ入れてよかったなというふうにチームのみんなが感じていると思います。
それはめちゃめちゃ技術的な挑戦として結果としてもいいことですね。
そうですね。もう大成功と言っていいと思います。
今の React TS の運用状況とかっていうのもちょっと聞いてみたいんですけど、はい、ちょっと教えてもらってもいいですか。
そうですね。私がまず今、我々のコードベースに感じているのは、なんか自由だなっていうことをですね。まあ、いい意味でも悪い意味でもなんか自由なコードベースだなっていうのを感じていて、例えば一つは、まあ、リアクトってよくステート管理ライブラリと一緒に使われるじゃないですか。はいはい、有名なところでリラックスとか。実は我々のアプリで、そのステート管理ライブラリがほとんど使われてないんですよね。実は多少使われてるんですけど、基本的にはリアクトのデフォルトのステートの機能、コンポーネントだったら実ドットステートとか、はいはい、最近はまあリアクトのフックスを中心的に使っているので、ユーズステート、あとユーズリデューサーとか。そういうのを使って、まあ、例えばページ単位とかのステートが全部管理されているんです。
はいはい、ああ、なるほど、なるほど。じゃあコンテキストとかも使ってないって感じですかね。
コンテキストは必要に応じて使われますけど、はいはい、あんまりどこでもかしこでも使われているというわけではないですね。
なるほど、なるほど。最小限に抑えてって感じでやってるんですね。まあ、どうしても影響範囲大きくなりがちなんで、そこをあえて使わないっていう選択肢も、まあ、それこそフックスの文脈とかで最近は増えてきてるような印象もありますね。
なので、まあ、自由といったのは、まあ、割と各々が好き勝手な書き方をしている部分がちょっとあるんですよね。まあ、あんまり無理に縛るようなコーディング規約がないって言ったら聞こえはいいですけど、まあ、悪く言ってしまうと、まあ、統一感がないっていうことではあるんですけど。
あ、はいはいはい。どのコードベースもそれぞれの文脈に合わせて考えて書かれてるけど、別にプロジェクトとしてこういう書き方だよねっていうのがあるわけではないみたいな。
そうですね。結構書いた人によって多少なんか書き方が違ったりなんてことも実はあったりします。タイプスクリプトの界隈だとなんかタイプとインターフェースの使い分けみたいなことがたびたび議論されてますけど、まあ、うちのチームでも一回議論したんですよ。タイプとかインターフェースに統一すべきかなみたいな。
はいはい。
でも結局まあどちらかに統一する、まあ、とても強い理由付けっていうのが結局ないんですよね。うん、好みによるところなんです。
そうですね。
じゃあ、うちのチームの場合、まあ、好みによるんだから、好みに寄っとけばいいんじゃないか、実害もないし、っ
ていう。はいはいはい。なるほど。
そういう結論になりがちですね、うちのチームだと。まあ、そういう意味で、まあ、自由っていうんですかね、
はいはい、
を感じています。ただ、まあ、自由といっても、まあ、クオリティが低いわけではないな、というふうに感じています。うん、まあ、さっきちょっとまあチームで議論したんですって言いましたけど、まあ、ちゃんと議論ができることがまあチームとしてとてもいい点だなというふうに思っています。まあ、何も考えてないで自由にやったらもうひどいコードベースができてしまうんですけど、まあ、考えた上で自由にやるっていうのはそんなに悪いことじゃないなって最近は思っています。
それぞれのちゃんとオピニオンをはっきりした上で議論してやっていけるなら、まあ、そんなにそのガチガチなコーディング規約でみんな同じように書く必要もないんじゃないかみたいな。
そうですかね。
確かにその議論ができるしっかりとパワーがあってみんなオピニオンもあるチームだとそういうのは結構面白いかもしれないですね。 なんか他に今の運用状況とかで特徴的なとことかあったりします？
そうですね、私新卒入社の後5月くらいに LINE 証券に配属されたんですけど、はい、とりあえずまず配属されたらコードを読むじゃないですか。
そうですね。そう、
私最初にどこ読みに行ったかとか分かったりしますか？
え、どこ読みに行ったんですか？
そうですよね、まあ、TypeScript って tsconfig.json があるじゃないですか。
はいはいはい、
まあ、TypeScript のコンパイラのセッティング書いてあるんですけど、はい、まあ、とりあえず最初にそこを見に行ってみたんですよ。
そこから見に行くんですね。
まあ、うちのチームのコンパイラオプションどんな感じなのかなって見たんですけど、はいはい、まあ、チラッと見たらストリクトトゥルーって書いてあったんですよね、うん、まあ、ストリクトっていうのは、まあ、タイプスクリプトの、まあ、厳しめのチェックをオンにするっていうことなので、あ、これは素晴らしいと思って見て、 その下の行を見たら、うん、ノーインプリシットエニーフォールスって書いてあって、そこを見た瞬間にいろいろ考えが派遣に巡りましたね。あれ、これって JavaScript から移行したプロジェクトだっけとか、まあ、ちょっとショックを受けましたけど、まあそんなものかなって思いましたね、うんうん、まあ、新しいプロジェクトであったので、まあ、ノーインプリシットエニートゥルーにしようと思えばできたと思うんですけど、はいはい、まあ、前のプロジェクト、まあ、メンバーが関わっていた前のプロジェクトとかからちょっとコードを流用しようかななんて思ったら、
あ、
まあ、そのコードは JavaScript なので、まあ、ノーインプリシットエニーがトゥルーだとなんかエラーがたくさん出てしまってちょっと辛いところがあるので、まあ、それが一番大きな理由で、まあ、JavaScript のコードベースから持ってきたコードでもすぐにコンパイルが通るようにということで、ノーインプリシットエニーをフォルスにしたんじゃないかなって思います。
確かに既存のコード資産を使うっていう意味では JS から TS だとそこは結構コンパイルエラーが出そうなところではありますよね。
そうなんですよ。 TypeScript で新規開発って言っても、まあ、そういうことがあると実質、まあ、JavaScript から移行したのとまあ似た状況になるんですね。
そこに対してなんかチームでこうやってやっていったみたいなのってあるんですかね？
そうですね、私配属されて1ヶ月くらいはちょっとこう様子を見てたんですけど、はい、このチームはどんな感じなのかなって、うん、まあ、さっきも言ったように、まあ、議論ができるチームだなみたいなことを思ったので、はいはい、まあ、ノーインプリシットエニートゥルーにしたらいいんじゃないっていうことをちょっと言ってみたんですよね、うん、まあ、そしたら結構簡単にチームでは、あ、そうだね、ノーインプリシットエニートゥルーにした方がいいよねっていう空気にはなったんです。
はいはい。
でちょうどその頃って、まあ、忙しさが一段落していた段階で、こうノーインプリシットエニーのエラーを、まあ、ノーインプリシットエニーをトゥルーにすると、まあ、追加のコンパイルエラーが出ますので、
はいはいはい、
そのエラーをちょっとリストアップして手分けして直してみようとしたんです。
はいはい、あ、まあ、潰していこうみたいなフェーズですよね、がっつり。
そうなんですよ、はい、まあ、全部エラー消せればノーインプリシットエニーをトゥルーにできるんですけど、まあ、結果としてはそれは断念してしまったんですね、まあ、エラーが多すぎて、しかもちゃんとエラー直そうと思うと結構辛かったりするんです、はい、まあ、JavaScript 的なやり方にべったりなコードだと TypeScript とちょっと合わなかったりもするので、
うん、そうですね、
まあ、そういうことがあって、まあ、やってるうちにちょっとまた忙しくなってきたのもあって、ノーインプリシットエニーのエラーを全部消せずに結局、まあ、トゥルーにはできなかったんです、
はい、
まあ、そこで実は次の手を打ったんですけど、
はい、
まあ、それこそが実は私が2月の22日の TSConf.jp ですね、はいはい、まあ、ノーインプリシットエニーツルーにはできなかったんですけど、まあ、それでもノーインプリシットエニーの恩恵をチームとして受けたい、なんとか進出を向上したいということでちょっと手を打ってみたんです。
なるほど。ノーインプリシットエニーに長期戦を挑んだ話、これですかね？
そうです、ノーインプリシットエニーに長期戦を挑んだ話、まあ、さっき言ったちょっとみんなでエラー直そうとしてみたっていうのは、まあ、どちらかというと短期決戦という感じですね。
はいはい。
まあ、それでは残念ながらうまくいかなかったので、もう長期的に進出改善に臨んでいこうというのが次のプランでした。
ああ、なるほどなるほど。
これは現在も進行中なので、まあ、結構皆さんにも役立つ話にはなっていると思いますので、まあ、こうご期待というところですね。
すみません。そんな感じでいろいろタイプスクリプト運用の現状を聞かせてもらってありがとうございました。はい、じゃあちょっとですね、それとはまた別に、ちょっと証券の話も含めて、私、こう、ストリクトな運用をタイプスクリプトでしていくっていうのもできる言語ではあると思いますし、ポテンシャルはすごいあるからこそみんな結構最近、いろいろ挑戦してると思うんですけど、一方で、まあ、今回のノーインプリシットエニーの話みたいに、どうしても、まあ、プロジェクトの都合によって有効化できないよねとか、まあ、その機能を全部使い切り、 切るのって難しいよねみたいなこととかあると思うんで、はい、どこまでその TS をプロダクト開発でディープに使うかみたいなのを聞きたいなと思ってて。
なるほど。
いくつか聞かせてもらってもいいですかね。
はい。
ちょっと私の方で持ってきたんで。一つ目が、まあ、ちょっともう、なんか全部って言われたらそうですねってなるんですけど、なんかコンパイラのオプションって、まあ、いっぱいあるじゃないですか、今みたいに。
そうですね。
結構 TS ってオプトインというか、その自由にオプションをどんどんオンオフしていけると思うんですけど、まあこれって別にその、ストリクトじゃなくて一部ずつオンにすることもできると思ってて、その辺でそのチームの状態に応じて変えられるっていうのも一つの魅力かなと思うんですけど、プロダクトで初めて TS を導入しようって場合とか、まあ特にじゃあ新規で今から JS 室のメンバーだけだけど TS 入れたいんだよねみたいな場合とかってどっから抑えていくといいですかね。
まあ新規にタイプスクリプトを導入しますという場合は話は簡単で、はい、まあ、全部オンにしてくださいってちょっとバッサリですけど、
そうですよね。
そうですね。ただストリクト系のオプションで一つだけ経路が違うのが、さっきも話題になってましたノーインプリシットエニーですね、
はいはい、
これだけはちょっと経路が違っていて、まあ、方法互換性というよりは、さっきも話に出ました JavaScript から TypeScript へのマイグレーションを、まあ、補助するためのコンパイラーオプションみたいなところがあります。はいはいはい。これがフォルスになっている方が、より素の JavaScript に近いコードでもコンパイルが通るようになりますので、まあ、マイグレーションの途中はこれをオフにするのはいいかなと思います。
はいはいはい。
まあ、ただやっぱり新規開発ではマイグレーションとかないので、基本的にはノインプリシットエニーもトゥルーにするのがおすすめですね。
そうですよね。ただノインプリシットエニーをフォルスにして運用するのと、トゥルーにするけど TS イグノア使うのだったらどっちがマシなんですかね。
難しい質問ですね。個人的には TS Ignore はあんまり使わないですね。TS Ignore 使うときは、なんでしょう。結構ファイルごとをまとめて無視してしまうことが多いんですかね。
はいはいはい。そうですね。なんかそこで、まあ、ノーインプシットエニーは true にしたいけど、どうしても無理なところは TS Ignore でやるのか、なんかそれともみたいなのを考えるとどっちがいいのかなと、ちょっと。気になった感じですね。
そうですね。まあ TS Ignore よりはノインプリシットエニーをフォールスにする方がまだ制御が効きやすいかなっていうふうに個人的には思います。
了解です。ありがとうございます。次の質問に入りたいんですけど、
はい。
いわゆる型パズルってやつあるじゃないですか。
ありますね。
あれって。まあぶっちゃけあれって読める人読めない人いると思ってて、
そうですね。
ですし、書いた瞬間は覚えてるけど、後から読むのしんどいとか普通にあると思ってて、なんか、それも含めて、どれぐらい現場でやってんのかなみたいな、だからその愚直に書くやり方もあるし、がっつり書いて、実はこれがこういう式になってて、こういうコンディショナルタイプスが書かれててこうなんだよっていうところを、みんなで語彙取りながらやる方法と、どっちもあると思うんですけど、
うん、
どんな風にやってんのかなっていうのを聞きたかったんですけど、どんな感じですかね。
はい。我々のプロジェクトだと、はい、まあ、昔はそういった類のものは全然なかったですね。まあ、私が入ってから、ちょっと私が個人的にそういうのが好きなのもあって、まあ、隙を見ては型パズルを混ぜようとするようなところはありました。はいはいはい、最初はやっぱり、まあ、チームメンバーが型パズルを見て、なんだこれは全くわからんぞって、まあ、なるんですよね。
はいはい、
まあ、なので最初はなかなかコードベースに型パズルが混ざっていかなかったんですけど、うん、まあ、根気強く、まあ私は、まあ説明をちゃんと書くとか、
はいはい、
まあ、コメントでちゃんと説明するとか、あと何でしょう、こう比較的簡単なマジックから使っていって、こうチームのみんなに慣れていってもらうとか、
はいはいはい、
そういったことをしていましたね。
うん、
例えば、タイプスクリプト特有で比較的難しいけど、その中では入門レベルの型として、キーオブ型っていうのがあります。
はいはい
はい、最初はキーオブ型もほとんどコードベースに使われていなかったんですけど、
ね、
まあ、私がちょっとずつ、あ、キーオブ型ここ使えば便利かな、みたいな画面で使っていて、
はい、
まあ、聞かれたら、これって何って聞かれたら、ちゃんと説明することによって、まあ、チームの、まあ、型パズル力がちょっとずつ上がっていきまして、まあ、今では、キーオブ型くらいはチームメンバーみんな読めるし使いこなせるっていう状況にはなってます。個人的にはもうちょっと難しいような型パズルもやっていますね。それこそ、 マップとタイプとかコンディショナルのタイプをちょっと何行かにわたって書くような、
はいはいはい、
そういう、まあ、ガチ名っていうんですか、うん、そういうのも実は何箇所か使ってまして、
あ、なるほどなるほど、
そういうのをやるときは本当にコメントをきちっと書くようにはしていますね。それであと、まあ、私の型パズル力ですかに対するチーム内での信頼がちょっと築かれてきたこともあって、お
それはめでたいこと、
まあ、それも、ね、まあ、ちょっと認められるようにはなってきたところですね。
運用とか含めてなんか型パズル的なことをやるときに気をつけてることとか考えてることってどういうのがあります？
そうですね、まあ、基本的にはまあ型パズルでも普通のプログラムでも同じなんですけど、
はい、
こう適切に分割することが一番大きいですね、うん、まあ、それこそ一回書いてしまえばあんまり変更しなくてもいいようなユーティリティを作るとか、
はい、
あとそれにあたってちゃんと、まあ、債務の責務の境界をはっきりして、こう何でしょう、コメントで適切に説明することによって、まあ、その、まあ、少なくとも使い方は皆さんに理解してもらえて、
はい、
あとまあ責務がしっかりしていることによって、まあ、読解の型パズルの読解の頼りにもなる、
うん、
まあ、そういう書き方を目指しています。っていうのが一つと、
はい、
まあ、あと、結構アプリケーションレベルに近いところでも、型パズル的なことが発生したりするんですけど、まあ、そういう時は、まあ、いざとなったら捨てられるようなものを書くことを心がけています。っていうのは、ま
あ、
型パズルをやる時っていうのは、
はい、
まあ、愚直にもできるけど、まあ、型パズルを使うことによって、まあ、よりスマートで、まあ、型パズルが分かりさえすれば、まあ、メンテナンスも楽であるみたいな、
はいはいはい、
そういう時に使うんですけど、まあ、逆に考えればそういうのは、まあ、いざとなったら愚直な方向に戻しやすい、
はいはい、
まあ、愚直な解決策も存在しているので、そういうところは、まあ、難しい方をちょっと入れてみるのに適してるんじゃないかと思います、
うん、なるほどなるほど、ありがとうございます。じゃあなんか別にその型パズル運用するのがしんどい場合は愚直に戻してもいいようなところっていうのを意識してやってるって感じですかね。
そうですね、幸いにしてまだ戻されたことはないんですけど、
はいはいはい、
まあ、もし全然これ分かんなくて誰もメンテできないぞってなったらコメントを頼りに、まあ、愚直な元の姿に戻せるようにっていうことを意識しています。
なるほど、ありがとうございます。いや結構この辺で、まあ、そうは言ってもああいうのはなんか何でしょう、それこそパズル的にちょっと面白いからやってるけど普通に書いてたらしんどいよねって人も結構多いかなと思ってたんで、なんかチームとしてやってるみたいな面白いですね。
そうですね、個人的にはまあ利点があるからこそやってるんだよっていう立場を取っていきたいなというふうには思っています、はいはいはい、まあ、意味もなく分かりにくいのではなく、まあ、それなりのメリットがあるんだよっていうことですね、
はいはいはい、
まあ、分かりにくささえ克服してしまえばまあいい書き方だっていう、そういう型パズルですかを目指しています、はい、
なるほど。ちなみにこの間ソーシャル見てたらあんまり型パズルって言葉が好きじゃないみたいな話もされてましたけど、なんかその辺って理由があるんですか？
そうですね、今回型パズルで自分で連呼しちゃっててあんまり説得力がないような気が
忘れてしまったみたいです
ね。まあ、型パズルもまあ一つはさっきの繰り返しですけど、まあ、意味なく芸術的なことをしたいのではなくて、ちゃんと、はい、まあ、型パズルさえ理解できればちゃんとメンテナンスの利点があるとか、そういうことをやってるので、まあ、ちょっと難しいプログラムの言語機能を使うのと、そんなに本質的に違うことではないなというふうに思ってるんですよね。型の世界に限らず、難しい組み込みメソッドとか難しい文法とかを使うのが何でもかんでも忌避すべきっていう考え方は自分は違うなと思っていて、同じことは、まあ、型の世界にも当てはまるんじゃないかなというふうに思っています。
ちょっと、次、もう一個聞きたいんですけど、
はい、
外部のエコシステムの型定義とかって、なんか、まあ、ないときと、あと、怪しい型のときっていう二つのパターンがあると思うんですけど、はい、まあ、それこそアットタイプスで、その、追従されてないとかもあると思いますし、そもそも緩めの型定義とかあると思うんですけど、そういうのって、なんか、その、信頼性が悩ましい時とかってどうやってる感じかなっていうのが気になってて、まあ、そもそも型定義がないライブラリは使わないとかっていうのもあると思うんですけど、なんかどういう基準でその TS フレンドリーなパッケージを探したりだとか、あと間違った型定義はどうやって直していってるかみたいなの聞いていいですかね。
なるほど、そうですね、やっぱり外部のパッケージを使うとき一番理想的なのは、まあ、タイプスクリプトの型定義がこう自前で同梱されているやつなんですけど、 まあ、そういうのは結構、まあ、作者さんがタイプスクリプト分かってることが、まあ、比較的期待できるかなということがあって、はいはいはい、型定義の中身も信頼できることが多いので、まあ、それが一番いいんですけど、でも実際そうはうまくいかないんですよね。まあ、作者の人がタイプスクリプトやっていないときは、まあ、型定義なんて入っていないので、うん、まあ、そういう時の事前作はアットタイプスですよね。うん、まあ、我々のチームでは、まあ、アットタイプスのを使うのは普通に許容してます。もうバンバンアットタイプスをインストールしていますね。まあ、それであんまり困ることはないです。まあ、本当に困った時っていうのは今まで、まあ、数えるくらいしかなくて、何でしょう、関数の型定義はそもそも全く書かれていないとか、
あ、なるほどなるほど、
返す型が実態と全く合っていないとか、
はいはい、
返す型が any になってるみたいなことはあるんですけど、まあ、それは比較的まあ可愛い方って感じですね。
any になってる以外だと何があるんですかね。
まあ、そもそも関数が全く足りていなくて、関数呼び出そうとすると、そんな関数は存在しませんよっていう課題らが出るとか。
はいはいはい。
そういう時とかってどうやってきました？
まあ、アットタイプスの場合、一番理想的なのは、まあ、ディフィニティタイプスにコントリビュートして直すことですよね。まあ、うちのチームでも2、3回これは実際にやっています。はいはいはい。
まあ、とはいえちょっとあれですよね、結構よく悩みがちなのが、間違ったやつ正すクリック出すけど、
ええ、
マージされるまでその現場の問題が解消されないみたいなのは結構あるかなと思ってて、そういうのってどうしてます？
そうなんですよね、まあ、まあもちろん待つんですけど、はい、その間ビルドが通らないというのはさすがに困るので、まあ、一時的に自前の型定義を書いてごまかすっていうんですかね、
はいはいはい、
まあ、関数が足りなかったら自前のモジュール定義をちょっと別のところに書いておいて、
はい、
その関数だけ宣言しておくとか、そういうので乗り切ります。
それ書くときってそのコードベース上でそのものをキャストするんじゃなくて、ちゃんとデクレアモジュールで書いとくみたいな感じですかね。
そうですね、それができるときはそうしています。たまにそれだと直せないようなやつもあって、その時は一回インポートしてなんかいい型つけてエクスポートし直すみたいな中間モジュールを作ったりするんですけど、
それめっちゃ良さげっすね。それも、
ね、それはどっちかっていうと最終手段です。
まあまあまあ、そうですね。なるほど、ありがとうございます。結構ここの取り扱いとかもなんか誰から一旦適当にキャストしちゃうみたいな人も結構多いかなと思うんで、そのあたりは確かに、
そうですね、
一旦インポートしてエクスポートする用の間にかましておくと、最悪それをその直ったら消したらいいだけなんで、
そうなんですよ、ね、結構汎用性の高い対応方法かなって思います、これは。
なるほど、ありがとうございます。じゃあですね、まあ、今ちょっといろいろ実装上の話を聞いていきましたけど、ちょっと最後にですね、証券のチームでの学びもあると思うんですけど、一方で宇宙さん自身も結構その TS の、それこそ私の印象に残ってるやつだと、いくつ以上の要素が持っている配列の型の定義方法とかも紹介してると思うんですけど、なんか外向けにでのその学びみたいなのって、まあ今って、宇佐さん自身結構チームの方ではそうやって、TS の、使い方についてのでバリュー発揮されてると思うんですけど、なんかどういう取り組みとか外向けにやっていきたいなみたいなのとかあったりしますかね。
そうですね。まあまだまだタイプスクリプトを押していきたいなというふうには思ってます。まだタイプスクリプトの界隈でっていうんですか、
はいはい、
できることはあるだろうなって思います。その中で、まあ、タイプスクリプトがこう普及してきましたよね、だいぶ。
そうですね。
まあ、それは、ごめんなさい。
あ、いや、大丈夫です。
それは非常にいいことだと思ってます。まあ、TS Meetup の第2回でミリシさんがやってた発表で、もうフロントエンドでタイプスクリプトを使わない理由はないですよっていう話があって、まあ、それはとても共感しました。
そうですね。まあ、徐々に TS 使っていきたいよねっていう、もう今まで使ってなかったプレイヤーの人たちも使っていきたいよねっていうのが、まあ、結構合意形成が取れてきた感じはあるかなとは思いますね。
はい。まあ、ただ、それで終わりじゃなくて、まだ次のステップがあるんじゃないかと、個人的に考えていて、まあ、それが私がずっと前から言っている安全性への意識っていうところですね。はいはい。まあ、要するに、まあ、厳しめにタイプスクリプトを使うっていうことなんですけど、まあ、その方向でこれからも結構発信してきましたよね。まあ、それは多分これからも続けて 行かなきゃいけないかなというふうに思っています、うんまあ、まだまだ続けていけば、まあ、皆さんの意識がもっと高まっていくんじゃないかというふうに考えています、まあ、もちろん安全性にこだわるのがまあ唯一のやり方じゃないとは思っているんですけど、まあ、まだ現状はその安全性を高くするっていう方向に意識が向いている人がまあそんなにまあ大勢いるわけではないなというふうに感じていて、まあ、そういう意識を共有、皆さんに共有してあげるだけでも、まあ、意味があるんじゃないかなと思います。まあ、厳しいやり方をやるっていう選択肢をまず皆さんに持ってもらうということですね。
はいはい、確かに、TS って結構、まあ、昔は逆にきっちり書きたい人だけ使ってて、そうじゃない人 JS 使うみたいなところだったのが、まあ、結構やっぱ界隈の普及とかもあって、だんだん緩くてもタイプスクリプト使っていいよみたいな流れでみんな導入するようにはなりつつあったが、一方でまたそこで下がった分のハードルから、まあ、その厳しさみたいなのを高めるみたいなところが多分まだ全然ないと思うんで、まあ、次はそこって感じですかね。
そうですね、もっと皆さんに、まあ、そう厳しくやりたいなと思った時のまあやり方をちゃんと道筋を用意してあげるっていうのが一つ大事なことなんじゃないかなと思っています。
なるほど。ありがとうございます。
現場にとりあえず入れても原理主義者みたいな人に叩かれづらくなったみたいなのは結構いいかなと思いつつも、ただそれより先は、まあ、それによってその全体的なリテラシーが下がってるみたいなところは多分あるんだろうなとは思ってて、まあ、そこが結構ウィスさんみたいな人が推していくっていうのは、まあ、その界隈もそうですし業界全体にとって結構プラスになりそうな気はしますよね。
そうですね、まあ、タイプスクリプトはいろいろな使い方があるんですよね、まあ、緩く使うも厳しく使うも、まあ、何でしょう、まあ、最初緩く使ってもらっても構わないんですけど、まあ、厳しくもできるんだよってことだけでもまず分かってもらえるといいかなと思います。
いや、ありがとうございます。というわけでですね、今結構長らく、ウヒさんに、LINE 証券の話だとか、まあ、TS 実際どうしてるみたいなのとか、まあ、チームでの取り組みと、あとまあウヒさんの個人的なこれからの TS の話っていうのを聞いてきましたけど、はい、ちょっと、なんか、ウヒさんの方からも宣伝があるらしいんで、PR させてください。
そう、私のツイッターを見てた方はもうご存知かもしれないんですけど、まあ、実は商業誌でタイプスクリプトの入門書を今書いておりまして、まあ、非常にうまくいけば、まあ、今年の終わりに出るかもしれない。まあ、私の執筆が遅ければ来年になるかもしれないんですけど、まあ、そういったスケジュール感で実はタイプスクリプトの入門書を書いております。
おお、めでたいですね。
はい、でこのタイプスクリプト入門書の内容なんですけど、まあ、プログラムを全く未経験な人は残念ながらちょっと対象から外れてしまうんですけども、まあ、何らかのプログラミング言語をやっている人向けに、まあ、フロントエンドは未経験でも大丈夫なんですけど、まあ、そういった方々向けに、まあ、タイプスクリプトに入門できる本という中身の予定です。まあ、もうちょっとだけ宣伝しておくと、まあ、個人的には、まあ、ごまかさない内容の本にしようかなって思ってます。なんか、用語がなんか、ちゃんと厳密にするとか、
はいはい、
ある
いは
なんか、適当なごまかすような説明じゃなくて、ちゃんと正確に、まあ、できればロジカルに説明を入れるとか、まあ、そういった内容で書いていますって思います。
これは本当に純粋なタイプスクリプトオンリー、まあ、ノード環境って感じですかね。
そうですね。おそらくまあ学習環境はノードになると思います。ウェブブラウザのまあ DOM の独特の API とか、あとフレームワークみたいなものは入らない予定ですね。
なるほど。じゃあ純粋に TS という言語だけを、まあ、フロントエンドとかのコンテキスト抜けて学べるっていう感じ。
そうですね。
面白
そうですね。
ぜひお楽しみに。
はい、では、10月か来年かみたいな感じみたいなんで、
はい、
また、続報を楽しみにできればと思います。
はい、お楽しみに。
というわけで、本日はですね、ウヒョさんとともに、LINE 証券におけるタイプスクリプトの運用の、話っていうところと、TS の、実際プロダクトで運用するときどうするんだっけみたいな話を、していきました。LINE のですね、UIT ではですね、このような JavaScript やフロントエンドに関する話題について日々議論が行われています。先週はですね、例えば今なんかですと、先週、ポッドキャストとして公開させていただいた、Vue3 勉強会の話とかが、特にそうかなと思いますけど、あんな形でですね、内部で勉強会みたいなものを開いてですね、知見を、 お互いに発信したりだとか、あと GitHub の一周とかを作ってですね、まあこういった話題があるよっていうところを、ね、議論する途上があったりします。またですね、そこで話題になった内容などにつきましては、ポッドキャストで取り上げていきますので、ぜひぜひ、お聞きいただければと思います。その他ですね、このポッドキャストについてご意見やご感想もお待ちしております。ハッシュタグシャープ UIT アンダースコアインサイド、シャープ UIT アンダースコアインサイドでつぶやいていただけますと、今後のコンテンツ作成の参考にさせていただきますので、ぜひぜひツイートいただければと思います。というわけでですね、今週はですね、ウヒョさんとともに、LINE 証券におけるタイプスクリプト、リアクトタイプスクリプトの運用について話していきました。ウヒョさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。